お待たせいたしました。それでは、後半では、我が家の特別なルールについて、お話ししてまいりたいと思います。結婚後も、夫は、社長による徹底的な調教によって、身も心も去勢される、負け組の生活を余儀なくされています。皆さんと同じように、夫も、当然のように、低層帯を着用させられて、射精を管理されています。社長は、自分以外のオスから、大切なメスを寝取った後で、その寝取ったメスに、オスの射精管理をさせる、そういうプレイがお好きなんです。社長に寝取られて、優秀なオスのセックスで生かされて、種付けされて、社長のおちんぽに屈服した私たちメスに、弱いオスの射精を管理させ、去勢させて、その惨めな姿を目の前で見せることで、私たちメスは無意識のうちに、社長という強いオスと目の前の弱いオスを比べて、オスとしての優劣を嫌というほど理解させられてしまうんです。夫が欲求不満の童貞のおちんちんを勃起させて、小さな低層体が食い込む痛みに顔を歪ませている姿や、G 行為すらまともに許してもらえないまま、股間がはち切れそうなほど、パンパンに精子を溜め込んでいる、情けない姿を見るたびに、無意識に、社長が、いつでもどこでも、男らしく堂々とおちんぽを勃起させて、気に入ったメスを片っ端から抱いて、子宮にたっぷりと精子を種付けして、孕ませている。その光景を思い出して、夫と比べてしまうんです。強いオスは、メスと思う存分セックスを楽しみ、メスの膣内で気持ちいい射精をたっぷりと楽しみ、一方で弱いオスはメスとのセックスを許されずに、使い道のない精神を睾丸に溜めて、股間をうずかせて欲求不満にもだい続けるしかない。そんな残酷すぎるオスの格差を日々認識してしまいます。ちなみに、夫の射精は、原則的には月に1回。ですが、射精には社長の許可が必要で、社長の気まぐれでお預けされることも多いため、実際の射精頻度は、2、3ヶ月から半年に1回ほど。もちろん、夫が射精をお預けされて、欲求不満の股間を痛いくらいにうずかせているその間も、社長は毎日10回以上、それも若いメスの危険日のおまんこに、気持ちいい種付け射精、全国から集めた美人揃いの人妻や女子社員、世の男性が憧れている高嶺の花のモデル、女優、女子アナ、それにミスコン参加者の若くて可愛い女子大生や女子高生、 すべてのメスの危険日のおまんこに、男らしく勃起させたおちんぽを根元までずっぽりはめて、濃厚で熱い精液を子宮に直接ドックドックビュビュビュビュッとたっぷり中出しして、睾丸にたまった精子をすべて出し切ってすっきりするまで何度も何度も、オスにとって一番気持ちいい射精を数えきれないほど楽しんでいるんです。一方で夫は、社長とは全てが真逆、射精の頻度もとても成人男性が満足できるものではありませんし、その射精もオスとして最低の惨めで無様な方法でしか行うことを許されていないんです。夫の射精は必ず自らの手でしごかせてトイレの便器にさせるよう社長から命じられています。それ以外の方法での射精は一切禁止。もちろん夫が私の肌に触れることや、ましてや性的な行為を要求することなどは固く禁止されています。夫はいつも私の口から、社長がどれだけ多くの女性たちと気持ちいいセックスをしているか聞かされながら、自分の手でしごくだけの惨めな G 行為をさせられて、社長が若くて美しいメスを次々と孕ませている現実を聞かされながら、自分は童貞のまま全ての精子をトイレの便器に吐き捨てる、オスとして最低の射精で精子をすべて無駄打ちさせられているんです。でもそれが社長と夫のオスの優劣に見合った分相応な射精なのですから、仕方ありません。そして夫はそんな最底辺の惨めな射精と引き換えに、さまざまな条件を課せられて、日々私たち家族や社長のために尽くしてくれています。まず夫が仕事で稼いだお給料はすべて私が管理し、息子のために優先的に使うことが決められています。夫にとっては私を寝取られた挙句、社長から託卵された息子、そんな息子にいくつもの習い事や高いレベルの教育を受けさせること、そしてそのためのお金を必死に働いて稼ぐことが夫に課せられた義務なんです。自分の妻を寝取り託卵までしてきた相手の男性の子供を大切に育て、そのために身を粉にして働き続け、そしてそのご褒美として自分の精子をすべてトイレの便器に捨てさせてもらうこと、それが夫にとっての唯一の楽しみなんです。夫の稼ぎはほぼすべて息子の養育費に使われ、残りは生活費として私が預かります。足りない分の生活費を私が負担し、夫にはお小遣いとして月に3000円を支給しています。ですがこの3000円も 夫はほとんど手をつけずに節約して、毎月その中から1500円以上を社長にお貢ぎしています。もちろん総資産3000億円以上、年収10億円以上の牧田社長にとって1500円など取るに足らないはした金ですが、大切なのは夫が社長に対してオスとしての完全な屈服と服従のポーズを取ること。社長の子供を代わりに育てるために身を粉にして働き、さらに自分のわずかなお小遣いから可能な限りの金額を社長に差し出すことで、社長にオスとしての優越感を味わってもらい、一回でも多く気持ちいいセックスを楽しんでもらうことが夫の義務であり、存在意義であり、夫の生きがいでもあるんです。そうして自分以外の自分よりも格上のオスのおちんぽを気持ちよくするために人生のすべてを差し出して、ご褒美にトイレに精子を吐き捨てることを許可してもらうことが夫にとっての幸せなんです。それから他にも我が家の特別なルールとして、夫には毎晩私と息子の靴磨きと下着の洗濯を義務付けています。これには家の主が誰であるかを明確化する意味合いと、息子と夫のオスとしての格付けを明確化する意味合いがあります。夫よりも圧倒的に格上のオスである社長に抱かれている時点で、私のメスとしてのランクも夫よりも上ということになります。そしてその社長の子供である息子は、生まれた瞬間から夫よりも格上のオスですので、夫は私と息子の靴を磨いて私たちにも屈服の姿勢を示さなければなりません。そして下着の洗濯、当然家事全般が夫の役目ではあるのですが、下着の洗濯だけは特別で、毎晩必ず手洗いで私と息子の下着をきれいにしなければならないんです。夫にとって脱衣所に置かれた私の下着を手に取り、クロッチの部分を広げてみる瞬間が今でもトラウマになっているそうです。昼間私が社長に抱かれたかどうかを嫌でも毎晩チェックさせられて、そしてクロッチに性器の跡があるのを見つけると、夫はたまらず寝取られオナニーしてしまうんです。もちろん低層帯をつけているため射精はできませんし、股間への刺激もありません。それでも夫は虚勢された股間を必死に私のパンティーにこすりつけて、腰をヘコヘコ振って、滑稽なオナニーがやめられないんです。社長の性器でマーキングされてしまった私の大切な場所を、なんとか自分の股間で上書きしようとしているのか、滑稽な腰振り行為にどんな意味があるのか本人にもよく分かっていないみたいですが、夫は深夜に一人で私の下着相手に腰を振っている様子を見られると、悪いことをしているのが見つかってしまった犬のように小さく縮こまりながら、ごめんなさい ごめんなさいと謝ってくるんです。そんな時は優しく声をかけてあげます。頭をなでながら股間を低層帯ごとぎゅーっと握って、あなたはもうオスじゃないんだから、こんなマーキング行為する必要ないでしょと優しく言い聞かせてあげると、夫は観念したようにお風呂場へ行き下着を洗い始めるんです。私はこのように弱いオスを上手にコントロールして、格上のオスである社長のために人生を捧げられるように導いてあげることが私たちメスの使命でもあると感じています。これからも夫や皆さんを管理して導いて、社長のため、社長のおちんぽのためにすべてを差し出す社長のおちんぽの奴隷としてしっかりと調教してまいりますので、弱いオスである皆さんはご自身の役目をしっかりと自覚して、勝ち組の強いオスと私たちメスのために正しい役割を果たせるよう努力し続けてくださいね。ご清聴ありがとうございました。